を今私たちは学んでいます。
If you'd like to, where did we? A lot of people carry the New Testament because Japan, the Old Testament is pretty big. So, but we have, I believe we have some Old Testaments back there. If you need, please open your Bibles to Deuteronomy chapter 4. Okay. Anyway, for those who don't have a Bible, we have a Bible. So this morning we're on chapter 4. And let's start with verse 1. Mika, could you please read verse 1?
では一節をお読みします。今、イスラエルよ、あなた方が行うように私の教えるおきてと定めとを聞きなさい。そうすればあなた方は生き、あなた方の父祖の神主があなた方に与えようとしておられる地を所有することができる。
Remember, this is Moses. Moses is speaking on the plains of Moab, opposite of Jericho, and he's kind of this is his farewell address, and he's talking to the nation of Israel.
これは今モーセが語っていることですけれども、もうすぐヨルダン川を渡るというそのイスラエルの東側の方ですね、そこにいますけれども、ここで、モーセが今最後のメッセージを伝えようとしているところです。
Yeah, this over here is they've kind of come up here and they're right here. There's no focus. They're right on this side of the Jordan River. And Moses knows he's going to go to heaven. He knows that this is the last message to them. So he's kind of, first of all, reviewing their past and sharing with them the covenant, the law.
ちょうどヨルダン川の東側の方に今いるわけですけれども、モーセは自分がもうすぐ死ぬということをここで分かっていました。で、これがもう最後の説教になるということを分かっていて、で、まず、イスラエルの民たちに、神が今までどう何をしてきてくださったかということをもう一度思い起こさせようとしています。
And the first thing he says is to obey. Listen and obey what I'm going to tell you.
最初にこの一節のところでまず聞きなさいと、そして行いなさいということを言っています。
The nation of Israel had paid a terrible price because they didn't obey God earlier and go into the promised land. They had to wander for 40 years because they didn't do that.
イスラエルの民は、神に従わずに約束の土地に入っていくことをしませんでしたので、結果的に大きな代償を払うことになってしまいました。40年の間、荒野をさまようことになりました。
And this word, obey, is repeated throughout this section of scripture. It's really the emphasis there.
で、この、行いなさいという言葉が、行うということが、この章の中でも何度も何度も出てきて
強調されています。 And you know that is the case. It is so important that we not only read the word, but that we obey it.
ですからこれが本当に大切なことで、私たちはただ御言葉を読むだけではなくて、それに従う、それを行っていくということが大事です。
When you read the Sermon on the Mount, remember Jesus in Matthew chapters, you know, 5, 6, and 7 there, he's up on the mountain giving the Sermon on the Mount.And at the very end, he gives a parable.
覚えてるでしょうか、イエス様がですね、山の上で、メッセージを、説教をしたところが、あります。山上の水訓と呼ばれていますけれども、その最後のところにある例えを話されました。
And he said, whoever hears these sayings of mine, these words that I've just spoken, and does them, he's like a man who built his houseOn the rock, and the storms came, you know, the big typhoons and everything comes against it. The river rose, but that house didn't move because it was built on the rock.
イエス様は、その最後のところで、これらのこと、今私が語ったことを行う人は、その岩の上に家を建てる人に似ていると。その人はどんな雨や風が吹いても嵐が来ても倒れることがないという話をされました。
And then he says, the man who hears these words, but everyone who hears these sayings of mine, but doesn't do them, he's like a guy who builds his house on the sand. You know, just goes over here to Yuigahama and just builds his house, But then when the storm comes up, when the water washes over, it doesn't have any foundation, it just collapses.
でも逆にこれらの言葉を聞いても行わない人というのは砂の上に家を建てる人に似ていると。砂の上に建てているということは土台がしっかりしていませんから、嵐が来たり風が吹いて、来るともう簡単に倒れてしまう。
And the difference between these two people, these two men, both of them heard the word, but one of them acted on it.
でこの二人の違いというのは何かというと、二人とも実は御言葉を聞きました。でも行ったのは一人の方でした。
And that's why the Lord said it's so important to obey. Listen and obey.
ですから主はこの聞いてそれを行いなさいと、この行うということが大事だということを教えております。
And in verse 2, you shall not add to the words which I command you, nor take from it, for that you may keep the commandments of the Lord your God, which I command you.
2節、私があなた方に命じる言葉に付け加えてはならない。また減らしてはならない。私があなた方に命じる。あなた方の神、主の命令を守らなければならない。
We're not, in this part, we see, we're not to add to the Bible. We're not to add to God's revelation.
私たちはこの、聖書に何も付け加えることはできません。掲示されたものに対して、加えてはいけないと言われています
。And as you know, there are many religions who claim to respect the Bible, but they'll add their own teaching. They'll add something else to the Bible. So it's the Bible plus this book.
多くの他の宗教がですね、聖書を確かに、まあ、敬っていると。だけれども、自分たちのそのもう一つ聖書の他に自分たちの教えについて書かれてある本があって、聖書とこれというふうに、両方の教えを教えようとしている宗教がたくさんあります。
Well, and of course the, one of the most famous ones, well known ones that come to mind are the group the Mormons.
そういった宗教の中でよく特によく知られているのはモルモン教だと思います。
The Mormons will say that they respect the Bible, but they have these other booksthe Book of Mormon, that they hold up and they claim that this is as important to the as the Bible. They have another book, The Pearl of Great Price, and they say this is as important to the, as the Bible.
モルモンの人たちはですね、聖書も確かに大事にしていますけれども、その他にモルモン教の経典というものがあります。で、それは聖書と同じぐらい大事なんだと。で、さらに、パールオブグレートプライスという、まあ真珠ほど真珠の偉大な価値のある真珠みたいな、そういった本があって、それもまた大事なんだというふうに言っている。
But don't believe anyone, I'm not just singling the Mormons, but anyone who has something that they claim is as important as the Bible, is a holy revelation besides the Bible. God says no, don't add to the Bible.
けれども、このモルモンだけではなくてですね、この聖書以外にも他に大事なものがあるんだという、そういった、教えをするどんな人にも、どんなものにも信頼しないでください。神はこの聖書に何も付け加えてはいけないというふうにはっきり言われています。
Because many religions, they'll claim to have special revelation, an angel, like the case of the Mormons, they claim an angel. MuhammadThe Muslims, he claims that an angel spoke to him. But Paul says in Galatians 1:8, but even if we or an angel from heaven, something that purports to be an angel from heaven, should preach to you a different gospel than what I preach to you, he said, let him be accursed.
他の宗教はですね、例えば天使が何か特別な啓示を与えたというようなことを言うものもあります。イスラム教だとか、まあ、モルモンもそうですけれども、パウロは、ね、このように言っています。ガラテヤ人への手紙の1章の8節のところで、しかし私たちであろうと、天の御使いであろうと、もし私たちが述べ伝えた福音に反することをあなた方に述べ伝えるなら、そのものは呪われるべきですと。
Because what happens when people do that, they become enslaved. You actually start to build your life on the teachings of some men, on the teachings of some religion.
もしそういったものに 信頼してしまうと、それは、鎖に縛られてしまうことになります。 それは人が教えたことに対して、従っていかなきゃいけないという、そういった縛りの中に入ってしまうことになります。
And that often is a test of a cult. If you can't come to believing what they believe simply by reading the Bible, if you have to read some other thing, or if you have to accept some other person's testimony about something that happened, well, then it's not of God.
これは異端と呼ばれているものを、まあ、試すことができますけれども、例えば単純にこの神の言葉を、信じるだけならいいんですけれども、その他の人が言った教えとか他の人の証、そういったものを信じなければいけないと言われるような、宗教であったら、それは神から来ているものではないということがわかります。
You know, God is so strict on this because He doesn't want you to be brought into bondage. He doesn't want you to be... These false religions are a great bondage. They hurt many, many people. And I think we've all seen evidence of that, what happens when cults go. And God doesn't want people to be hurt by that.
こういった偽りの宗教というものは、実は本当に多くの人たちを傷つけています。でそういったことは過去にもたくさんその事例があると思いますけれども、やはりそのある鎖の中にこう縛られてしまうことになるわけですね。で神様は私たちがそういった他のものに縛られるということを望んではおられません。
Let's read verses 3 and 4. 3
節4節を読みします。あなた方は主がバールペオルのことでなさったことをその目で見た。バールペオルに従った者は皆、あなたの神主があなたのうちから根絶やしにされた。しかしあなた方の神主にすがってきたあなた方は皆今日生きている。
5
節6節までお読みします。見なさい、私は私の神主が私に命じられた通りに掟と定めとをあなた方に教えた。あなた方が入っていって所有しようとしているその地の真ん中でそのように行うためである。これを守り行いなさい。そうすればそれは国々のためにあなた方の知恵と悟りを示すことになり、これらすべての掟を聞く彼らはこの偉大な国民は確かに知恵のある悟りのある民だと言うであろう。
God's plan, we see that in verse 6. God's plan for the nation of Israel was that for the other nations of the world to look upon them and see their relationship to God.And to learn about it and to be drawn to God.
神様のこのイスラエルの民に対する計画は、ただイスラエルの民だけのものではなくてですね、他の国民が彼らを見たときに、その彼らと神の関係を見て、そして、その他の国民の人たちがなお神様に近づくことができるように、そういった計画がありました。
That...People, the other nations would look and say, these are God's people, and they have a relationship with God, and they would desire that.
他の人たちが彼らを見たときに、ああ、この民は神の民なんだ。彼らは神と関係を持っているんだ。それを見て、自分たちもその神との関係を持ちたいという願いが起こされるため。
And this is really still God's plan for His chosen people. It's His plan for us.
それは今日でもその神のご計画というのは続いています。私たちこの神に選ばれた者たちに対して同じようなご計画を持っておられます。
That people in your life would look at you and they know that he or she has a relationship with God. And they can see the reality of God by looking in your life and they say, I want that.
他の人たちが皆さんの人生を見て、皆さんが神様と関係を持っている、その姿を見るときに、他の人たちはそれを、自分もそういったものが欲しいと思うことができる、そういう目的を持っている。
God's plan for Israel, we see, was much bigger than just the nation of Israel. If you, as you get into their nation, it's about them relating to God. But then we get these glimpses that that God shows us that His plan was actually bigger than that. Not just their relationship to Him, it was that, but God was revealing Himself to the whole world through them.
神様のこのですから神様のイスラエルの民に対するご計画というのは本当にただイスラエルの民が神様とその深い関係をより持っていくことができるようにそれだけのためではなくて全世界の民が彼らを通してまたさらに神と関係を持つことができるようにそういったもっともっと大きな神様のご計画があったわけです。
Let's read verses 7 and 8.
7節8節を読みします。誠に私たちの神主は私たちが呼ばれるときいつも近くにおられる。このような神を持つ偉大な国民がどこにあるだろうか。また今日私があなた方の前に与えようとしているこの御教えのすべてのように正しい掟と定めとを持っている偉大な国民が一体どこにあるだろう。
Aren't you glad you know the Lord?
皆さんは主を知っているということを嬉しいと思いませんか?
I mean, we can call on the Lord at any time. He's near.
私たちはいつでも主を呼ぶことができます。主はいつも近くにいてくださいます。
We call on Him as Father.
そして私たちはお父さんと神様を呼ぶことができます。
And we have access. The scripture said, through our faith in Jesus Christ, we have access to God at any time.
そして私たちにはその神のもとへ行く方法があります。イエス・キリストにおける、イエス・キリストに信仰を置くことによって私たちはいつでも父なる神様のもとに行けると約束されています。
I can call upon the Lord at any time.
私は主をいつでも呼ぶことができます。
He never gets tired of it.
神様は絶対それをに対して、飽きるということはありません。
I mean, people do. I'm sure people will get tired.But it's amazing, God never gets tired of it.
人間はですね、きっと飽きが来ることがあると思います。でも神様は決して、飽きるということはありません。
In fact, God is just the opposite. God is wanting that. He's looking for us to call out to Him.
むしろですね、逆に神様はいつもそれを望んでおられます。私たちが神を呼び求めることを待っておられます。
But you know, I think as Christians, we walk with the Lord for a while, we begin to take that for granted.
でも私たちクリスチャンはこうクリスチャン生活をずっと続けていくとだんだんそのことがもう当たり前のことのように思います。
This nearness to God that we have, this accessibility that comes through Jesus.
この神とのこの近い関係、神様にイエス様を通して近づくことができる、その、できるということに対して、それが普通のことだ、当たり前のことだと思います。
And I think the devil...really would like to cut that off. He doesn't want you to believe that you can call on God at any time. He'll put thoughts in your mind. He's not listening. Why would he listen to you?
でもそれに対して今度悪魔はですね、それを何とか邪魔しようとしてきます。私たちがいつでも神様を呼ぶことができるというそういった考えを、妨げようとしてきて、神がお前の言うことなんか聞くわけないじゃないかといった考えを入れてきます。
Let's read verses 9 and 10.
9節10節。ただあなたはひたすら慎み用心深くありなさい。あなたが自分の目で見たことを忘れず、一生の間それらがあなたの心から離れることのないようにしなさい。あなたはそれらをあなたの子供や孫たちに知らせなさい。あなたがホレブであなたの神主の前に立った日に、主は私に仰せられた。民を私のもとに集めよ。私は彼らに私の言葉を聞かせよう。それによって彼らが地上に生きている日の間、私を恐れることを学び、また彼らがその子供たちに教えることができるように。
Moses says, teach the children.
モーセはここで子供たちに教えなさいと言っています。
Do you remember that old Crosby, Stills, Nash? Anyway.
Yeah.
Oh, okay. I'm thankful. I'm glad somebody else knows what you're saying. You teach your children. Well, that's, never mind. A song. Well, later. If we had time, I'd sing it. You know, that's what we're doing. That's what's going on upstairs. But Moses is saying, this is not only for you.This is for your children. This word that I'm giving is not just you and me. It'll affect your children and their children.
モーセはここでこのイスラエルの民に教えを与えていますけれども、これはあなたたちだけのものではない、あなた方の子供たちにも伝えていきなさい、子供たちのためのものでもあるし、また彼らのさらに子供たち、次の世代の子人たちのためでもあるというふうに言っています。
And then he's going to bring them back to Mount Sinai, that big mountainDown there where, the, where, Moses came, where God came down on the mountain and Moses came up and received the Ten Commandments. He's going to be talking about that now.
そして、このこれから今度はですね、モーセはその彼らがシナイ山で、にいた時に神様が山に降りてきてくださって、モーセが神と出会ってそこで与えられた、律法がありましたけれども、その時の話に、話を戻しています。
And let's go, verses 11 through 23.
では、11節から23節をお読みします。そこで、あなた方は近づいてきて、山のふもとに立った。山は激しく燃え立ち、火は中天に達し、雲と暗闇の暗黒とがあった。主は火の中からあなた方に語られた。あなた方は言葉の声を聞いたが、見姿は見なかった。見声だけであった。主はご自分の契約をあなた方に告げて、それを行うように命じられた。当の言葉である。主はそれを2枚の石の板に書き記された。主はその時、あなた方に掟と定めとを教えるように私に命じられた。あなた方が渡って行って所有しようとしている地で、それらを行うためであった。あなた方は十分に気をつけなさい。主がホレブで火の中からあなた方に話しかけられた日に、あなた方は何の姿も見なかったからである。堕落して自分たちのためにどんな形の彫像をも作らないようにしなさい。男の形も女の形も、地上のどんな家畜の形も、空を飛ぶどんな鳥の形も、地を這うどんなものの形も、地の下の水の中にいるどんな魚の形も、また天に目を上げて日、月、星の天の万象を見るとき、見せられてそれらを拝み、それらに使えないようにしなさい。それらのものはあなたの神主が全天下の国々のために分け与えられたものである。主はあなた方を取って鉄の炉エジプトから連れ出し、今日のようにご自分の所有の民とされた。しかし主はあなた方のことで私を怒り、私はヨルダンを渡れず、またあなたの神主が相続地としてあなたに与えようとしておられる良い地に入ることができないと誓われた。私はこの地で死ななければならない。私はヨルダンを渡ることができない。しかし、あなた方は渡ってあの良い地を所有しようとしている。気をつけて、あなた方の神、主があなた方と結ばれた契約を忘れることのないようにしなさい。あなたの神、主の命令に背いて、どんな形の彫像をも作ることのないようにしなさい。
So, when God came down at Mount Sinai, it was, the picture was, it was...It was like this darkness. He came down, and it's a fear. It was a fearful thing. There was a quaking, like an earthquake, and it was just. It said the mountain quaked, and fire was coming from the mountain.
このシナイ山に神が降りてこられた時というのは非常に恐ろしい光景でした。もう暗闇になっていて、そして山がもうこう揺れて地震のように地が揺れたというふうにあります。で、火が天からこう下ってきたと。
And there's so much symbolism there because the law, when the law was given, the law doesn't really give life. The law, the words of God, the commandments of God are good, but they don't save us.
そこでまあ律法が与えられるわけですけれども、でもその律法というのは実は、私たちを救うことができないということの象徴になっています。神様は、10回与えてくださいましたけれども、それだけでは私たちは救われることができません。
And it's a fearful thing. If we were left, if we didn't have Jesus, if we only had the law that was given to us on Mount Sinai, and that our relationship to God was solely based on our ability to keep this law perfectly, it would be a fearful thing.
ですから、もしイエス様が来られていなかったとしたら非常に恐ろしいことだと思います。この私たちに与えられている律法を 完全に守ることによってだけしか神のもとに行くことができない。もしそのような、ものであったとしたら、それは非常に恐ろしいことだと思います。
But thank God for Jesus Christ.
本当にイエスキリストの。
And now as Christians, born again Christians, when we look back and study this, this is the word of God. And we can get the truth of God. But God, we come at it from the grace of God. We have the blood of Jesus, which washes away our sins. So the law of God to us is not a fearful thing.
私たちはですね、今キリストによって罪が現れて、このそういう時代に恵みの時代に救われて、今こうして昔のことを御言葉を通して学びますから、この、もう、キリストの血によって罪が現れて許されているから、律法では律法を恐れる必要がないということがわかります。これはもう本当に神の恵みがあるということがわかっています。
But Moses says you heard God speak, but you didn't see. There was no form.
ここでこの民たちはですね、モーセは彼らに言いましたけれども、あなた方は神の声を聞いたけれども、その姿は見ていないと。
And he said, one of the first commandments, he said, don't make a carved image. Don't try to make an image and of something, carve an image or paint an image or something and say that that is me. Don't do that.
そして、どんないかなる彫像も作ってはならない。どんな、ものを描いても、そういったものを彫ったり描いたり、なんかそういったものに関して、それを神だと思って拝んではいけないというふうに言っています。
Because to do so, to make any sort of image of God would really lower God and bring him down.
なぜならば、もしそういうことをすることによって、これが神の、イメージだと言って何か勝手に、作ってしまうということは、私たちがその神をそこまで引き下げてしまうことになります。
It would degrade him to some sort of concept that we have of him, which is lower than who he really is.
それは私たちの神に対する概念のところまでこう神様を引き下げてしまうことになります。実は神様そのものというのは私たちが思うよりもはるかに偉大な方なわけです
。But isn't that exactly what's done all over the world?
でも実はこの世界中でそういったことが行われているのではないでしょうか。
Here, you know, where we're standing, the biggest attraction is right up the street. Many of the people here, they're walking up to see a big iron statue of Buddha.
ここでもですね、私たちはちょうどもうその、有名な偶像のもうすぐそばにいるわけですけれども、人々がみんな大仏目指してこう歩いていくようなそういうところですね。
And it's really that way all over the world.
本当に世界中でそういったことが行われています。
Because people have in their hearts a desire to worship. It's like a desire to eat, a desire to drink. We are created by God, and we have this place in us that needs to worship.
なぜならば、人々の心の中に何かをこう崇めたいという欲求があるからです。それは何かを食べたいとか飲みたいとかいったそういった欲求と同じように、何かを崇めたいという思いがある。そういうふうに神様が作られているから。
God put this in us so that we would reach out to find Him.
神様がそういった思いを私たちに与えてくださいました。それによって私たちが神のもとにたどり着くことができる。
I think of we've had a lot of babies born here. One thing amazes me: after a baby is born, he doesn't really know anything, but he just has this instinct.To want to nurse from his mother.
この教会でもたくさんお子さんが生まれてますけれども、本当に不思議だなと思うのは、赤ちゃんはですね、生まれた時からもう何も教えなくても本能でそのお母さんからおっぱいをもらうということをもう分かっているわけですね。
And in that way, we have a desire, and we may not understand it. Everyone has this desire. They may not understand it, but there's a desire in them to worship.
で私たちは同じようにそのもしかしたら意識はしてないかもしれない、理解はしてないかもしれないですけれども、心の内にそういったこう崇めたいという
What idolatry does is take this desire and pervert it. The desire is right to worship God, but it diverts it to worshiping something other than God. And this is when it becomes very, very bad.
この実は偶像崇拝というものがですね、これをうまくこう利用して、いるわけですけれども、私たちが神を崇めたい、何かを崇めたいというその願いはいいんですけれども、それに対して偶像礼拝、偶像崇拝というものはその間違ったもの、その拝む矛先を違うものにそらして、私たちを今神を拝むということから引き離そうとする。
And we end up worshiping the creation rather than the creator.
そして最終的に、人はその作ったその創造主ではなくて作られた被造物の方を拝むようになってしまう。
You know, I don't think atheism is not the most powerful enemy of faith.
私はですね、無神論者というのは、この信仰に対する、最も大きな敵だとは思っていません。
In reality, I don't think there are that many atheists in the world.
実際ですね、実はそんなに本当に無神論者だという人はそう多くはないと思います。
I was looking at some internet. I was just curious to know what percentage and so forth.And in Japan, a high percentage of them, the people claim to be atheists.
私はちょっと興味があったので、インターネットでいろいろとパーセンテージとかを調べていたんですけれども、日本人は多くの人たちがかなり高い率でですね、自分は無神論者だと主張している。
But then they ask a little further.To find out, are you involved in any sort of worship? And they found that actually many of those people that claim to be atheists actually were involved in worship of some sort.
でもさらに深く突っ込んだ質問をしていくとですね、実はその無神論者だと言っている人たちの多くが何かしらのものを拝んでいるということがわかります。
And that's often the way. People may not belong to an organized religion or something, but there is a worship. Or, you know, maybe they say, well, I don't believe in any God. But on New Year's Eve, you know, they'll be right there in the middle of the night heading up to Hachiman. Because there is a belief. The truth is that there is a belief. There is a desire to worship.
もちろんですね、何かを拝んでいると言っても、それが何かの宗教に直結しているわけではないかもしれません。でも、多くの人たちが何かに対して、信仰心というようなものを持っていてですね、例えば、いや、自分はそんな神なんか信じてないよと言っていても、お正月になれば、長蛇の列がこの八幡宮の前にできる。それは、結局は、あそこに並んでいる人たちも何かを信じているからあそこにこう並んでいるわけです。
But it seems the greatest problem is not atheism. The greatest problem is idolatry. It's worshiping the wrong thing.
で、問題は無神論とかそういうことではなくて、やはり偶像崇拝です。これは間違ったものを崇拝させてしまう、拝ませてしまうということです。
And that's why God says, "Be careful to worship me in spirit and in truth."
だからこそ神様は、霊と誠を持って私を礼拝しなさいというふうに、それを気をつけるようにと言います。
Don't worship some image that you have of who you think I am. Worship me, says the Lord.
あなたが思う神の何かそういった姿を作ってそれを拝まないようにしなさい。私をそのものを拝めなさいというふうに神様は言っています。
You know, I heard this example. If someone were to take a picture, let's say, geji geji, do you know those little insects? They're not centipedes, but they have the very long antenna and stuff. kind of an ugly looking thing.
例えば聞いたことがあるんですけれども、例えばですね、ゲジゲジの写真があったとします。
If they were to take a picture of a ゲジゲジ and then put it up in some public place and write my name underneath it, Jack Bell, there in Union.
例えば誰かがそのゲジゲジの写真の下にですね、自分の名前をジャック・ベルってこう名前を書いて、そのどっか公共の場所にユニオンとかそういうところの、公共のボードに貼った。
I would be offended if I went in there and saw someone. Who put that there?
私はそれを見たらきっとすごく怒ると思います。誰がこんなことしたんだ。
Well, you know, you can imagine how God feels when people worship these creepy things or something, and then just say, "This is God."
ですから人がですね、何か勝手に人間が作ったそのイメージに対してこれが神だと言って拝んでいる、そういった姿を神様がご覧になったらどう思うでしょうか。
Verse 24 says, "For the Lord your God is a consuming fire, a jealous God."
24節、あなたの神、主は焼き尽くす火、妬む神だからである。
When metal is refined, it takes a lot of heat to refine metal. We sing that song, "Refiner's Fire." It's a beautiful song.
この金属を精錬するためにはかなりの高熱、火が必要になります。
But it's the work of the Holy Spirit. The Holy Spirit purifies us.
で、同じように精霊も、私たちをこの清めるために。同じような働きをされます。
The Lord is like, and it also said, the Lord is a jealous God. Oftentimes we see that word jealous, and it means it's kind of a negative thing.
また、ここに神は妬む神だというふうに書いてあります。で、この妬みというのは、多くの場合は悪い意味で。
But God is not jealous for himself.He's jealous for you. He loves you. And the thought that some other thing would have your heart makes him angry, and it makes a, there's a jealousy in God.
でも神様のこの妬みというのは、神ご自身に対する妬みではなく、皆さんのための妬みです。皆さんの心の中にもし神以外のものが何かあるとしたらば、それに対して神様はそれを妬むわけです。
He's jealous because he loves you.
なぜなら神様は皆さんを愛しているから皆さんを。
You know, I would question anyone's love if they weren't jealous. If someone wasn't jealous, for example, maybe if someone, you know, if some other man were to go out with my wife, and you know, well, is that okay with you? She's going to go out on a date with this, you know, or.Of course not. Of course it's not all right. I mean, if it were, if I said, yeah, go ahead. I'm not jealous. You would think, does he really love her?
もし、人がですね、妬まないとしたら、その人は本当にその人のことを愛しているんでしょうか。例えば、私の妻が誰か他の男性とデートに出かける。それでもいいのってこう自分に聞かれたときに、もちろん良くないわけですね。冗談じゃないと。でも、もし自分が、あ、いいよ、別に気にしないから、妬まないから、言ったとしたら、本当に私は彼女のことを愛してるんでしょうか。
But this is the heart of God. When it comes to idolatry, God is not trying to pick out some little, weird little esoteric little thing to pick on people. It's a serious thing. His love for you and your relationship with him is the most serious thing in the world.
神様は本当に皆さんのことを愛しておられて、この私たちの本当にその些細なことに対してこういちいち何か怒ったりとかそういうことではなくて、本当に真剣に、私たちの心を求めておられます。私たちと神様との関係というものを一番本当に真剣に求めておられます。
And for this reason, also other things that would compete for God's loveIn your heart. That's why God is so strict on these things. It's because He doesn't want anything to divide your heart. He wants to have a relationship with you, a pure relationship with you, where you receive His love and you love Him, and He doesn't want anything to come in the way.
神様は私たちの心が神以外のものに何かこう奪われてしまうようなものがあるとしたら、 それによって心が二つに分かれてしまうようなそういったものがあるとしたら本当に、それを悲しまれます。神様は、私たちが本当に主を求める主との関係を、一番大事にするそういったことを本当に真剣に望んでおられます。
So when you look at the word of God and if you, at their times you think well this is strict or well why does God say thatKnow God's heart. God's heart is He loves you with a jealous love. He loves you with a passionate love. And that is what's behind all of His commandments for you.
だからこそ神様は本当にこのような厳しい、まあ、おきてを私たちに与えておられます。神様は、
Must not have been important. Huh? anyway. God cares for you. God loves you passionately. And that's why He.
That's why. 神様は本当に皆さんを妬むほどにそのもう熱い思いで愛してくださっています。
And know that. Whenever you're, and that's what allows us to be able to say, I give my life to you, Lord. I'll follow you. I'll do whatever you want. It's not that we're some kind of bizarre, you know, fanatic. We just know God loves us. We're convinced that He loves us. So, who better to lead your life than God?
その神の心を私たちは知ると、私たちは本当に、なぜこのような掟が与えられているかということも分かりますし私たちは本当に自分たちを捧げて主にこう捧げていきたい使えていきたいというふうに、こう思えるようになります。神様のその心を知るということが大事ですね。
Anyway, I think、today I'm not going to make it through the whole chapter. I think we'll finish here.
今日は、ここで終わりたいと思います。
That'll be a good place to finish. Let's pray. Lord, I thank you for the love that you have for us.
主よ、あなたが私たちに対して持ってくださっているその愛をありがとうございます。
And I thank you, God, that you care for us more than anybody in this world.
そしてあなたがこの世の誰よりも私たちのことを気にかけ愛してくださっていることをありがとうございます。
And Lord, if we ever question your love for us, just I pray that you'd forgive us for that and help us to see the truth of this love that you have for us.
主よ、どうか私たちがもしあなたの愛を疑ってしまうような時があるならば、そのことをお許しください。そして本当に、この真理をあなたの愛を知ることができるように助けてください。
And Lord, if there's anything in our heart that competes with that, Lord, take it away.
そして私たちの心に他にあなた以外のものに奪われるようなものがあるならば、それを取り除いてください。
Because we know that it's going to lead us into harm.
なぜならば、そういった他のものは私たちをただ、傷つける最終的には傷つけるものになるからです。
We love you, Lord, too. We just want to confess that.
主よ、私たちはあなたを愛します。
In Jesus' name we pray.
イエス様の皆によってお祈りします。
Amen.